のぎこよーわんわん、にゃーん。のぎこね、猫カフェに行ってきたの。もう癒されまくりまくりスティよ。のぎこは企業戦士なの。でも誰ものぎこをいらしてくれないの。だから、お猫様に癒されることにしたのよ。まずはぐるぐるマップで猫カフェを調べてたの。事前予約が必要なところはダメ。だっていざお店の前に立って、なんだかこのお店の雰囲気のぎこに合わないなと思った時、また断りの電話リンリンしなきゃダメでしょ。次に自分家でやってるようなところもダメ。攻めかったりするでしょ。もちろんお値段も調べたわ。あとマスク着用必須ってもダメ。のぎこね、ちょっとねあれだからね。もちろん店内が清潔そうなものも大事ね。そうやって残ったお店がとある商店街の中にあったので、行ったわ。まずは店内は二重扉ね。もちろん猫ちゃん逃亡防止用、ロッカーに靴とお荷物を預けてスリッパ履いたの。このスリッパね、なんでだろうと思ってたの。これどこのお店も共通して、靴下履いてなおかつスリッパ履いてくれってとこだったの。これぐるぐるしてみたらわかったんだけどね、猫ちゃんはねパルボウイルスっていうのに弱いの。のぎこがそのウイルスちゃんを持ち込んだらダメでしょ。だからね、スリッパ履くんだって。で、そこからまた二重扉を開けて、いざ、カフェににゃーん。で、いくつかルールを守らなければならないの。一つ。大きな音を立てない。猫ちゃんがびっくりするからね。二つ。無理やり抱っこをしない。猫ちゃんのストレスになるからね。
三つ。
猫ちゃんをいじめない。これ、当たり前ね。
四つ。
時間を忘れない。どこの猫カフェにも基本料金内の時間というのがあるの。うっかりしてたらその時間飛び越して知らぬ間に延長になっちゃうから注意。
5つ。
お便所に行ったらちゃんと石鹸でお手手を洗うこと。
6つ。
猫ちゃんとプチューしない。
7つ。
汚れてもいい服装で行くこと。引っかかれる恐れがあるからね。お気に入りの一丁羅はダメよ。こんなところかしら。猫ちゃんのおもちゃ未開封なら持ち込み OK のところもあるんだけど、行ったところはダメだで。購入制だったの。猫ちゃん用のぬいぐるみはあったわ。でも全然見向きしないの。もう慣れちゃってるのかしらね。猫ちゃんの尻尾の付け根をトントンすると気持ちよくなるっていうのは以前から知ってたから、ひたすらトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント猫ちゃんと同じ低い姿勢になってじっとしてたら膝に乗ってくれますやって言うんですけど、待てど暮らせど乗らないの。仕方ないから奥の手を使うことにしたの。チュールチュルチュルよ。これ買ったの。これ専用のスプーンがあってね、火箸のような感じ。火箸って例え合ってるのかしら。炭とか挟むやつね。あれを小さくした感じで先がスプーンのようにへこんでいるので、それにチュールチュルチュルを挟んで押し出すと、先のスプーン状のところにうんにゅんっと出てくるやいなやにゃんこが飛びついてくるの。これすごいわね。でもこれってね、一体何が入ってんのかしらね。ぐるぐるしてみたんだけどよくわからなかったわ。海外では猫用コカインなんて呼ばれてるらしいんだけど、それっぽいものは含まれていないし、のぎこ成分わかんない。まあおやつなのであげすぎは良くないわね。のぎこもそうよ。のぎこにチョコなんかあげちゃダメ。のぎこはポテチは食べないようにしとるから太るイメージがあるの。でもポテチ食べなくてもチョコ食べすぎてたら意味ないわね。で、本題に戻るわがね、このチュールチュルチュルを膝の上で出してみたの。そしたら乗ったのよ。にゃんこちゃんが膝の上に乗ったのよ。嬉しかったわ。で、チュールチュール食べて満足してしまったにゃんこちゃんはもうね、寄ってこないの。仕方ないからもう一本買っちゃったのよ。猫ってね、気まぐれなところあるでしょ。だからチュールチュールチュール食べおったらそっぽ向いちゃって、それでもね、癒されたわ。猫ってね、撫でると気持ちいいでしょ。ほんとそれだけで十分なの。30分経ったところでもう延長しかないわねと思って15分延長、それからさらに15分延長、あっという間に1時間経っちゃったの。こんなことってあるのかしらね。 自分には直接関係のない会議に出席している時って本当に時間の経過が遅いでしょ？それと真逆なの。もうあと1分しかないっていう時間までいたのよ。名残惜しいけど、また二重扉を開けて受付で精算して靴と荷物を出して玄関の二重扉を開けてジエンドなの。乃木子が言ったのは土曜日サタデー。乃木子の他にも4人お客さんがいたんだけど、みんな30分で帰っていったわ。1時間もいた乃木子はカモだったのかしら。猫に会いに来たかもね。そうかもね。うふーん。猫カフェ行く前に足湯に浸かってたの。そしたら靴下が湯の中に落っこっちゃって、キャー怖いわー。靴下絞って履いて、この日暑かったから石畳に靴下履いた足を置いて乾かせていたんだけど、それだけでは当然乾くわけもなく、そのまま猫カフェに行って、で、出てもなおまだ乾いておらず、また靴下脱いで足湯に浸かったの。最初の足湯は道端にあって、次に入った足湯は高台にあったの。高台の方がお湯の温度が高かったわね。で、足湯に入る前にソフトクリーム食べたの。美味しかったわ。商店街をブラブラして、で、高台にある足湯に浸かって、猫カフェも行ったわけなので、心も体も癒された一日だったわ。猫カフェが商店街の中にあって、しかも近くに足湯があるなんて最高じゃない。乃木子でした。え、何？あ、そうそう、乃木らしさんたらね、五十肩治ったそうなの。ちょっとインタビューしてみるわね。完全に治ったの？9割ですね。右腕と比較したらまだ可動範囲狭いです。いつ治ったの？それがいつなのかわからないのですが、3ヶ月ぐらい前からこれはもう治ったかなーと言ってもいいのではないかなーという状態だったのです。それでどのぐらい動いていたの？斜め45度ぐらいでしょうか。ただかつての痛みがなくなっていたので生活に支障はありませんでした。また車の運転でハンドルを回すのが左手でもできるようになってたんです。右手で左を掴んでなら垂直まで上げられてたんですよ。筋力が回復したら自力で上がるようになりますってお医者さんに言われたんだけど、そんな時代が来るのかと思ってたんですけどね。毎日ストレッチしてたら上がるようになってしまってて、でも右肩の時と同じで、ある日突然炎のごとくって感じですね。サイレントマニピュレーションは聞いたと思う？わかんないっすね。1回目も2回目も直後は全く動かなかったんです。せっかくしんどい思いしてやってきたのにほぼ水平じゃん。特に2回目の前は医者からも効果出てないので、2回目やりますかみたいな感じで言われて、詐欺かと思いましたよ。それで2回目やってやっと上がってきたと思っても45度なんですよ。それでさっき言ったように腕掴んで上げたら上がることに気がついて、そんでまあひたすらストレッチです。どんなストレッチしてたの？
壁ドン
して、そのまま壁に近づいていって腕を上げていく感じですね。それとペットボトルを持ってブーラブーラブーラブーラ振り子運動です。それだけを毎日昼休みの時と晩ご飯の後にやってました。でもサイレントマニピュレーションやって確実に変わったのは、不意にぶつかった時の激痛ですね。これは完全になくなりました。自転車に乗っても肩がだるくならなくなって、まあそうですね。今振り返ると50肩になってからほぼ1年ですね。完治と言えるかなーって思ったのは。でもその1年経った後もリハビリ行ってたんでしょ？はい、まあ惰性というか、まあそれでも回数減らしましたよ。サイレントマニピュレーションの後は週3でリハビリ行って、それから斜め45度ぐらい上がるようになってから週1に変えて、ほんで、まあ、自力で垂直ぐらいに上がるようになった時には、もう、10日に1回ぐらいに変えましたね。まあ、腕を回すというのは、痛い痛いと言いながらも回ってたんですけど、それがだんだん良くなって、痛まなくなったんですよ。これで、まあ、完治かなと思ってたら、なかなかそれを病院の方も読み取ってくださいまして、もうこれで病院行かなくていいっすよって言われたんですよ。だらだら通院させて治療費を踏んだくるような悪徳病院じゃなかったのは良かったですね。乃木らしさんでした。